8. 全員協議会大阪北部地震 8-1 発災時の初動体制や復旧、復興対策など18議員が質問。議会は8月27日、28日に大阪府北部の地震についてを案件とした全員協議会を開催しました。すでに6月22日と7月18日にも同じ案件名で全員協議会を開催し、理事者の説明を受けましたが、内容は前号に掲載。今回、大阪北部地震及び平成30年7月豪雨による被害状況とその対応等について、地域防災計画に沿って整理が行われたため、改めて説明を受けました。内容は 8-2 を参照。その後、発災時の初動体制や地震被害からの復旧、復興対策のあり方などについて、18人の議員が2日間にわたり質問を行いました。8-2、大阪府北部の地震について説明の概要。地震の概要、発生日時、平成30年6月18日、午前7時58分、規模、マグニチュード 6.1、震度6弱、本市を含む5市区。通信情報体制、発災時の職員への情報伝達や市民への周知、被害状況に関する情報収集、各種相談窓口の設置状況等について、初期応急活動、受援状況や避難勧告、指示の発令状況、避難所の開設、運営等について、応急対策活動、学校園における臨時休校措置や子どもの心のケア、要配慮者への支援、災害廃棄物の処理状況等について、復旧復興対策活動、罹災証明書に関する調査、交付状況や大阪北部地震被災者支援対策室の設置等について、7月豪雨への対応、避難情報の発令や被災地、倉敷市、呉市への支援等について、防災体制の見直しに向けて、防災体制の強化に向け、早急に検討を行うべき30項目の課題等について、枚方市業務継続計画に対応、避難情報伝達手段の多重化、避難所運営上の基準の明確化と迅速な開設、避難所運営マニュアルの策定の促進など、被害状況や対応状況の詳細は 8-3 参照。 8-3、大阪北部地震による本市の被害状況など、人的被害、軽傷23名、物的被害、道路被害93件、水道被害34件、公園、緑地被害18件など、建物等被害調査、被災建築物982件、うち公共施設150件、学校施設71件など、ブロック塀529件、うち公共施設21件、学校施設85件、通学路81件など、避難者数最大273名、39避難所、各種相談窓口、総合相談窓口6291件、被災建築物相談窓口3930件、災害ボランティアセンター315件など、罹災証明書、受付件数5543件、調査実施件数2113件、交付件数5093件、うち半壊9件、一部損壊5084件など、被災建物修繕補助金、申し込み件数223件、 危険ブロック塀等対策補助金、申し込み件数36件、ブロック塀等の除却19件、経理オフェンス等の設置17件。以上、2018年8月15日午前9時現在。8-4、全員協議会での質問と答弁。通学路危険ブロック塀改修等の促進を、二府議員。危険ブロック塀の除却に関する補助申請は19件とあまりにも少ない。市民にとって利用しづらい制度となっているのであれば、見直しが必要ではないか。なお、特に通学路の危険ブロック塀は、早急に撤去、改修が進むよう、さらに力を入れて取り組むよう要望する。石田市民安全部長。今後、危険ブロック塀の除却が進み、制度の目的が達成できるよう、運用面で見直しを行う。6月18日を防災デーとし、合わせて防災教育の日に。山口議員、子どもの自助・共助の力を育成するため、以前から防災教育の日の制定を要望してきた。大阪北部地震を今後の教訓とするため、6月18日を枚方市防災デーと定め、合わせて防災教育の日としてはどうか。花咲学校教育部長、防災教育の日について検討を行い、30年度は9月5日の大阪880万人訓練に合わせ準備を進めてきた。31年度は提案の内容を受けて検討する。木造住宅の耐震化促進に向けて補助制度の拡充を。上野議員、第一次避難所となる小学校体育館の耐震化工事は完了していたが、地震で使用できない学校があったのはなぜか。なお、公共の建物だけでなく、今後の大地震発生時の被害軽減につながる木造住宅の耐震化促進に向け、市民が利用しやすい制度の構築を要望する。森沢総合教育部長、応急危険度判定で判明した非構造部材である壁のひび割れなどに起因し、旧校が使用できなかった。校区コミュニティ協議会 SNS 活用で情報共有を。瀬能議員、今回災害対策本部の決定事項など、市の情報が避難所を運営する校区コミュニティ協議会へタイムリーに伝わらなかったというが、今後の対応について聞く。なお、災害時用の LINE グループの形成など、SNS を活用した情報伝達方法の検討を要望する。石田市民安全部長、同協議会の代表者に別途ファクス等で情報を提供してきた。今後もスムーズな情報提供のため、有効な方法等を検討する。今後の大規模地震等に対応できる職員配置を。手塚議員、大阪北部地震では災害対策本部が設置され、各避難所に職員が配置されたが、正職員以外の任期付き職員等は、災害対応を行ったのか。なお、今後はこれまで以上の被害が想定される大規模地震等に対応できるような職員配置が必要であると意見しておく。石田市民安全部長、災害対策本部事務局員や避難所派遣職員など、災害対応については正職員で行っている。罹災証明書、独自の判断基準で住家の被害認定を。松岡議員、一部損壊等罹災証明書の判定根拠となる運用指針は国のガイドラインであり、必ずしも従う必要はないと聞く。判定結果に納得できない住民の理解が得られるよう、本市独自の判定基準等を策定すべきと考えるが、 見解を聞く。宮垣財務部長、罹災証明書は他の公的支援を受けるためにも必要であり、判定には統一性や公平性が求められるため、国の運用指針に即した判定を行うことが適正と考える。通学路の危険ブロック塀除去に対する全額補助を。広瀬議員、通学路の危険ブロック塀の除去に関する補助申請は一件にとどまるが、近隣市では通学路の危険ブロック塀をすべて除去するための取り組みが進められている。本市でも全額補助とするなど、改修促進に向けた仕組みづくりの検討が必要ではないか。伏見市長、申請が少ない状況にある原因を調査した上で、運用面の見直しを含め、どうすれば件数が増えるのか検討する。箱物整備を一旦中止し、市民生活の再建に注力を。八尾議員、今回の災害を受け、箱物整備を一旦中止し、市民生活の再建に注力すべきと考えるが、今後、総合文化施設の建築費等が高騰した場合、財政面ではどのように対処するのか。宮垣財務部長、震災に伴う財政負担は、行政運営に極端な影響を及ぼすものではなかったため、総合文化施設の整備をはじめ、すでに予算が成立した事業を確実に実施することが行政の責任と考える。大規模災害時の初動体制に不安。堀井議員、今回の地震では全職員が動員されたが、午前9時の参集率が約 53% と、業務継続計画で想定していた 65% を下回った。こうした状況で大規模災害の発生時に初動体制が取れるのか。石田市民安全部長、今後、今回の地震で明らかになった課題を検証するとともに、地域を含め多くの意見を踏まえながら、地域防災計画や業務継続計画の見直しと体制強化に向けて検討する。避難所となる体育館空調設備の設置を。大橋議員、避難所となる学校の体育館には空調設備がなく、今回避難した市民は非常に暑い中で生活していた。その対策について見解を聞く。なお、予算の平準化を図りながら、可能な限り空調設備の設置に取り組むよう要望する。石田市民安全部長、地域防災計画では、避難所の暑さ寒さ対策に必要な措置を講じることとしており、今回の経験を踏まえ、具体策を検討する。災害対応の長期化に対応できる人員配備を。野村議員、今回の災害対応では避難所開設が長期化したが、従事者の交代等の体制について聞く。なお、今後は長期にわたり効率的に災害対応を継続できる人員配備計画の策定を要望する。石田市民安全部長、避難所派遣職員と交代要員が一日ごとに交代する体制から、それぞれの所属部署が代替要員を選定する体制に移行し、特に開設が長期化した避難所は全部局が交代で対応した。上町断層帯の危険性、防災体制に反映を。工藤議員、大阪北部地震の震源地に近い上町断層帯では地震発生の確率が高い。そのリスクを主としてどのように捉え、今後の防災体制の見直しに反映させるのか。用語解説。上町断層帯。大阪平野に位置し、豊中市から大阪市を経て岸和田市に至る 全長約42キロメートルの活断層帯。この断層帯全体が活動した場合、マグニチュード 7.5 程度の地震が発生すると推定されている。また今後30年以内の地震発生確率が2-3% と、我が国の主な活断層の中では高いグループに属している。用語解説終わり。石田市民安全部長、上町断層帯地震を含めた被害想定を地域防災計画に掲載するなどしているが、今回の経験を踏まえ、どのような地震災害にも対応できるよう、防災体制の強化に取り組み、日頃の備えを市民に啓発する。災害時の情報発信方法、市民の声を聞き改善を。堤議員、今回災害対応状況を校区コミュニティ協議会の会長に情報提供していたというが、それだけでは不十分であり、情報の取り扱いについてマニュアルが必要ではないか。また、状況を把握のため、自治会へのアンケート等で市民の声を聞く必要があるのではないか。石田市民安全部長、災害時の情報発信について、地域の声を聞きながら課題把握に努め、地域防災計画への反映を検討する。今回の震災で判明した課題への早急な対応を、岡沢議員、今回の震災で地域防災計画では対応しきれない様々な課題が浮き彫りになった。こうした課題への今後の対応について聞く。なお、市民の生命や財産を守るため、スピード感を持って取り組みを進めるよう要望する。伏見市長、今後は議会の意見や地域職員の声を十分に聞いた上で、課題検証を進め、防災関連計画、マニュアルの修正や策定に取り組んでいく。災害対策本部や仮眠室、常設スペースの確保を。野口議員、今回の地震対応では、委員会室で災害対策本部を開設したが、本来設備の整った常設の本部が必要ではないか。なお、宿直仮眠室の常設は、新庁舎整備まで待つとしても、睡眠不足による健康破壊や判断ミスを防ぐため、仮眠ベッド等の備品の設置を要望する。石田市民安全部長、スペースに余裕があれば、常設の本部を設置する必要性があると考える。危険ブロック塀対策補助制度の見直しを。前田議員、危険ブロック塀等対策補助金に関する相談は約230件あるというが、実際の補助件数は約30件と想定より少ない。ブロック塀の高さ制限の見直しや倒壊防止費用に対する補助の新設など、市民の使いやすい制度に変えていく必要があるのではないか。石田市民安全部長、市民が利用しやすいよう運用面を見直し、その内容をホームページや自治会への回覧等で周知する。土砂災害特別警戒区域解除に向け取り組みを。西田議員、30年7月豪雨では土砂災害特別警戒区域で被害が発生し、近隣住民が不安な日々を送っている。行政が積極的に同区域の指定解除に取り組むべきではないか。なお、同区域の土地所有者にハード対策への協力を依頼するなどの積極的な取り組みを要望する。用語解説、土砂災害特別警戒区域。土砂災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生ずる恐れがあると認められる土地の区域のこと。 警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域で、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制される。用語解説終わり。伏見市長、土砂災害防止法の趣旨を踏まえ、今後も危険の周知や既存住宅の移転促進等のソフト対策にしっかり取り組む。市民感情等を踏まえ、職員の頑張る姿勢を。千葉議員、災害対応に多額の人件費を要したが、市民やボランティアの感情を考え、手当の有無にかかわらず、職員が頑張っている姿勢を示す必要があったのではないか。水野総務部長、職員は市民の生命と財産を守ることを最優先に、休日夜間を問わず全力で災害対応に当たってきた。災害対応においても職務命令を発した時間外勤務については所定の手当を支給する必要がある。